小中学校の公民教育、憲法改正と国民投票について。質問者は松浦よし子、筋。新聞の投書欄の地域の取り組みとして憲法に触れられる機会を作れば、幅広い世代が憲法に興味を持つことができるのでは、との杉並区在住の高校生の声をどう受け止めていますか？憲法に触れる機会を区民に提供するとして考えられる取り組みは？
多くの世代が憲法に向き合うことを求めた貴重な意見です。取り組みは広報誌等での機会提供が考えられますが、就労など暮らしに密着する事柄と憲法との結びつきを考えてもらう工夫が必要です。
日本国憲法と自衛隊の学習では、自衛隊のできた経緯や東日本大震災での復旧復興支援についての記述はありますが、どのように国を守っているのかの記述はないように思います。自衛隊の活動についてどのように指導していますか？
防衛や平和維持、災害対応等にも取り組んでいることを、児童生徒が多角的、多面的に考察し、表現する学習等で指導しています。
国民投票についてはどう指導していますか？
中学校で日本国憲法改正のための具体的な手続きが法律で定められていることを指導しています。
消費増税から生活を守れ。予算執行率が低い介護施策の拡充を。質問者は山田康平、共産。31年10月から消費税 10% 増税の方針です。深刻な消費不況と貧困格差が拡大しています。増税後も社会保障は充実せず、年金削減、医療費窓口負担増、介護保険利用料引き上げ等、改悪の一途です。当区議団は100件を超える区内小売業者に聞き取り調査を実施しました。負担軽減策のポイント還元は 75% が対応できないと回答しています。10% 増税の延期反対は 78% 以上です。区は区民生活、中小業者の営業を守る立場に立ち、31年10月の 10% 増税中止を国に求めるべきです。
国は国民の理解を得る努力を重ねるべきです。社会保障と税の一体改革は避けて通れません。中止を求める考えはありません。
29年度決算では、高齢者の地域包括ケアの推進に関わる諸施策の執行率が極めて低いです。17施策のうち8施策が執行率 80% を切っています。執行率の低さは、地域包括ケア推進の上でも問題です。
指摘の通り、分析しています。今後、適切に対応していきたいと考えています。
高齢者配食サービスの執行率は 60% 強。利用者は100名を超えます。事業継続の必要性は高いと思われます。
民間事業者が増えており、30年度末で終了します。
コミュニティバスの役割向上、地域交通の整備拡充を。質問者は金子健太郎、共産。高齢者人口増加の中で、コミュニティバスの役割は高まっていると考えます。また、区では南北交通の遅れという地域問題があり、コミュニティバスは特別に重要性があります。区の認識は？
高齢者、障害者を含め、あらゆる人が利用しやすく、移動しやすい街実現のため、取り組んでいきます。
コミュニティバスの総延長は23区の中で何位ですか？デマンドタクシーの導入は非常に難しい状況との答弁は、交通不便地域、交通空白地域の解消が必要ではないとの判断なのですか？なお、デマンドタクシーとは、エリア内の指定された乗車場所から目的地まで、利用者の希望時間帯などの要望に応じて利用できる交通サービスです。
コミュニティバスを運行する17区中14番目の距離です。杉丸3路線等の運行により、 交通不便地域は概ね解消と認識しています。
引き続き南北交通の整備要望が多いのですが、区の認識は？新路線拡充とともに運行時間の延長、バス停の設置など運行上の要望があります。財政負担や区民要望アンケート実施も含めて調査すべきです。
杉丸の増便や路線新設等の要望は実現は現時点で困難であり、財政負担も慎重に考えるべきです。なお利用実態やニーズ等のアンケート調査を行う予定です。
阿佐ヶ谷地域のまちづくりは住民参加で再検討を。質問者は上保正武、共産。阿佐ヶ谷北東地域のまちづくりについて、区の計画では区画整理事業によって杉一小は川北病院の敷地に移転し、その跡地には高層巨大施設が整備されようとしています。杉一小跡地施設の整備にあたり、区は民間活用を積極的に推進しようとしていますが、施設整備に民間の資金が導入されれば、施設は利益・市場性が最優先され、周辺商店会が懸念する大規模商業店舗などの参入は規制できないのではないでしょうか。
具体的な整備計画は未定です。
杉一小の区有地と川北病院敷地の民間地権者の土地を交換しようとしていますが、区が小学校用地として受け取ろうとする土地が汚染の可能性が高い土地であり、かつ土地価格の評価の点でも国税路線価を見た場合、私は杉一小前の路線価は川北病院前の路線価の2倍以上であると認識しています。それらの点をどう認識し土地の評価をしたのですか。
土壌汚染対策は重要な課題であり、現在病院運営法人と調査中です。土地評価については、路線価や近隣の工事地価等を参考に想定しました。
首都圏の東海第二原発再稼働反対。浜田山駅南口開設の取り組みを。質問者は、毛芝誠一、平和。東海第二老朽原発の運転延長の危険性について、区の見解は？
再稼働にあたっては、地元の合意形成や、より高レベルでの安全対策がなされるべきと考えます。
出入国管理法改正案が審議されています。区でも、介護現場などで働く外国人労働者の労働状況の実態を把握し、日本語を学ぶ機会等を拡充する必要があります。
外国人の活用状況を把握し、事業者には、外国人が働きやすい環境づくりについて啓発を図り、働く外国人には日本語学習の機会を設けることも考えています。
富士見ヶ丘小の移転改築までの通学路の安全対策と、東側の横断歩道を残す要望への見解は？
富士見ヶ丘通りは現状の歩道形態を活かしつつ、安全対策に努めます。要望は都に伝えていきます。
浜田山駅南口実現に向け、区の積極的な取り組みを求めます。
関係者と連携、協力を図り、早期の南口と南北自由通路の設置に向け取り組んでいきます。
外観シールド工事で生じた気泡問題に関し、住民の安全確認ができる説明会を開催すべきです。
説明会の要望は認識しており、今後も事業者に伝えていきます。
若者支援のため労働法制を学ぶ機会を。高齢障害者支援を。質問者は新庄節子、平和。障害者も65歳に達すると介護保険制度が優先されます。今年度から一定の要件を満たす場合には利用者負担が軽減されるサービスができましたが、現状は？
今年度から介護保険サービス利用者負担額を障害福祉サービス費から償還払いする制度が始まり、現在10名が給付対象となっています。介護保険への移行の際はケアマネと連携を図り、丁寧な説明を行うとともに、 適切なサービスへつなげていきます。
就労支援センター発足からの就労の実績と就労の継続状況をどのように把握していますか？
平成29年度までの就職決定者数は延べ3784人で、就職後3ヶ月及び6ヶ月後に電話等により継続状況の確認と相談を実施しています。
保育士や介護士の切実な人手不足という労働問題への区の関わりは重要です。積極的な対策と相談窓口の設置、社労士等を活用した若者セミナーなどの取り組みを求めますが、どうですか？
就労支援センターでは、若者等を対象に労働基準法などの各種セミナーを実施しています。今後もこうした学習の機会の充実を図ります。
区内の交通安全の取り組みについて、質問者は花志敏郎、自民。自転車に関する交通安全にどのように取り組んできたのですか？
小学生対象の実技講習や、高齢者施設での交通安全講習会等、対象者に合わせた自転車に関する交通安全に警察と連携して取り組んでいます。
高校生や大学生、社会人に自転車の走行ルール、マナーを広く知らせていくことが重要と思いますが、新たな取り組み等の予定は？
今年度、SNS 向けの動画を作成しました。今後は、この動画を多くの人に見てもらう機会を工夫していきます。また、通勤・通学時間帯に合わせた自転車の模範走行などの取り組みを行っていきたいと思います。
区内の自転車による高齢者の死亡事故がヘルメットを着用していれば防げたということを周知すべきと思いますが、区の見解は？
あらゆる機会を捉え、ヘルメット着用促進に取り組んでいきます。
今後、区は道路事業を通して安全・安心の街づくりをどのように進めていくのですか？
道路の維持補修や自転車走行ルールなどの安全対策、都市計画道路や境外道路の拡幅整備など、道路ネットワーク全体で対策を考え、取り組んでいきます。